藤さん、これ、養護種の使用の一つ、変わりという中の話をしてもらいます。よろしくお願いします。
それでは梨の季節と題しまして、佐藤さんお願いします。よろしくお願いします。どんな話をするかというところですけど、まあ、流れとしてはこんな感じ。バックボーンをちょっと言っておきます と、代わりという名前 の、 その、デスクトップアクセサリーであるその上画家用の、DSL、用途特定された、言語エンジンがあります。で、これは機能的には比較的ロートできるというふうには言われているんですが、いかんせん難しいという動画がちょっと業界内では定着してしまっております。で、私としてはそれをなんとか打破したいな、一応メンテナーやってますので、なんとか使っていただきたいなというふうに考えてますので、自分がまあ普段のデバッグとかでやっているノウハウ、あるいは、ユーザーさんから、こんなところでつまずいたというようなお話をいろいろ吸い上げてきましたので、こうやったらデバッグやりやすくできるよっていうところをちょっと紹介するという形で、代わりの利用を普及させたいなということでお話しさせていただきます。で、流れとしましては、まず一番最初、エディターどうしましょうっていうところが実は大きいよっていうところを始めて、で次に、ログファイル、中の動作を見るためには実はこれ必要不可欠なんですけど、あんまり活用されてないなっていう感じがしますので、そこの活用の仕方で、そのログを見るためのツールみたいなものもいくつかあるんで、それのご紹介。そして、ログは単に、コストが自動的に入ったものを見るだけではなくて、積極的にデータを吐くことによって、デバッグを効率的にできるというところもあるんで、そこをご紹介するといった流れをやります。で、最終的には全部 の、 その動作を実演で示したいなと考えております。よろしくお願いします。では一番最初、いいエディターを使いましょうというところから、どういうことかと申しますと、まあ、普通ゴーストの辞書っていうのはテキストファイルでできているというのがまあ大きな特徴で、そのおかげで誰もが開発できるという特徴がございます。しかしながら、代わりというか、まあ、その中の言語である代わりインラインスクリプト、KIS はまあ実質上プログラミング言語になっています。で、それをそのままノートパッドで編集してしまいますと、例えばインデントだとか文字の表示だとかで実は結構損をします。でもそんなエディターとかわかんないから使わないよっていう方も多いかと思うんですけど、ここはぜひやりましょうよという感じだと思います。具体的に何がいいかと申しますと、キーワード、例えば代わりのその関数だったら、いくつか決め打ちでありますけど、それを、普通のノートパッドでやるとキーワード強調とかも何にもしてくれませんので、書いたんだけど全然わからないんで、タイプミスとかあっても気づかないっていったことが多々あります。で、あるいは、括弧対応バグ、どういうことかと言いますと、この KIS の中で非常に括弧を対応します。中括弧、小括弧、大括弧全部使ってるんですけど、こちらの対応が1個狂うとプログラムとして見たときに全然変わってきます。なんですけれど、これのバグが、普通のノートパッドとかでやってると全然気づかないっていうのが実情です。これは、まあ、プログラムを実際にやってる方だったら何当たり前、そんなの統合環境で絶対やってるよって思うかもしれないんですけど、ゴーストを作る、いわゆるクリエイターの方々だとあんまりそこは直感で、経験したことがないかもしれない。ここちょっと強く言いたいなという話をします。で、そのためにはぜひいいテキストエディター使いましょうよということをします。で、どう違うかというのを、まあ、実際の画面見るのが一番いいかなと思って持ってきました。ちょっと見にくくて申し訳ないです。左側がまあ一般的なノートパッド、メモ帳とかで表示したやつです。まあ、サクラスクリプトとかが出ててもなんか特に普通の文と区別つかなくて、しかも括弧とかもちょっと見にくいねというか、見にくいですね、この画面。拡大します。こんなでよろしいでしょうか。普通のノートパッドだと、まあベタの黒文字でダーッと出てしまってて、カッコがあっても、まあ、ちょっと対応よく分かんなかったよっていうのがあります。そこに対して、ある程度色付けとかできたり、キーワード反応とかちゃんと分かるやつ使いますと、例えばサクラスクリプトの文を、強調して表示する、普通の字の文と違って見えますよね。こういうふうにやると見やすくできるですとか、この辺かな、ダブルクオート内強調表示ってあるんですけど、これはそのサクラスクリプトっていうタグの中に、 代わりの使用上ちょっと括弧でどうしても含まなきゃいけないところがあります。カンバーがちょっと代わりの中で特別の意味を持っているので、これは必ずダブルコートで含まなきゃいけないんですけど、これが抜けるとその辞書の中で複数の単語を列挙したのと同じ記述になってしまいます。これはまあ代わりの使用上どうしようもないんですけど、これを、エスケープを忘れると、あれ書いたのになんか全然挙動が違うよっていうバグが非常に多いです。ですのでここのダブルコート内の強調っていうのは実は非常に意気心に関わるというところを出したことです。で、あとコメントアウトの強調というふうに書いてますけど、KIS は、先頭のところがこのシャープになっていると、コメントとして扱います。で、そういう表示があると、辞書とか非常に見やすくなるんですけれど、せっかく見やすくしているのに、ノートバックでベタであるとこの通り全然濃淡の区別がなくて、遠目にパッと見てもあ、ここはとりあえず読み飛ばしていいんだっていうのが分かんなくて、ちょっと編集がしんどくなるなっていうのがあります。ですのでぜひここはエディターを使ってほしいなと思います。で、さらにここを一番強調したいんですが、あ、なんかちょっとずれてるな、これひどいなすいません。ここをちょっと見てください。赤い表示しているのが括弧なんですけれど、この桜エディターっていうエディター今使ってるんですけど、括弧のところを強調表示してくれます。しかも対応しているのを、自動で出してくれます。これ何が嬉しいかっていうと、この括弧が漏れると、代わりは全然意味合い別のものとして捉えちゃうので、例えばここの括弧じゃなくて次の、この F 分の区切りと一緒ってなっちゃうと、もうまるでおかしなことになります。で、このバグが、ユーザーさんから寄せられたうまく動かないんですけどってやったやつのかなりの部分を占めてますので、これの対応だけで多分だいぶ楽になるというのがございます。で、もう一つ、コマンド強調表示って今出してますけど、こういうことですね。代わり の、 そのコマンドの中で、エントリーの中に単語を設定するんですけど、セット系ですとか if 系ですとか、こういったいくつか決まりきったコマンドあるんですけど、これの太鼓でうまく動きませんっていうのが実は結構多いです。あの、人間結構セットとか打とうとすると、急いでると P が抜けたりだとか、なんかよくあとは隣のキーを押してしまうとかっていうのがあるんですけど、これもし仮に、隣のノートパッドで見たらどうなるでしょうか。全然キーワード強調もしてくれないんでわからない、非常にわかりにくくなってると思います。ここはできるといいなっていうのがエディターのいいところです。で、特に、もう一度大事なことまで二度言います。括弧対応エラーだけは絶対にエディターじゃないと分かりづらいです3分これで苦労をなさった某方がこれでだいぶ楽になっているのを見ましたので、はい。で、どういうエディターがいいかっていうのは多分お使いの方によっていろいろとあると思うんですけど、ここでは桜エディターというのをお勧めいたします。これはもともとある作者さんが作って一度フリーになった後、また作者さんがもう一度開発したに参加しているというちょっと面白い経緯をたどっているフリーソフトでして、まあ、そういう一旦フリーになったという経緯があるせいで、かなりいろんな設定ができるようにされております。で、特にこの代わり用に関しましては、おばきゅうさんという代わりの、支援サイトをやってなさっている方が、専用の、キーワード色分け設定を、作ってくださっています。私が使っているのも、それの色替えを自分の趣味にちょっと入れ替えただけで、キーワードとか全部そのままで使っております。で、これでやるともう実質例えば C++ だとか C シャープの専用の統合環境に近いぐらいにはキーワードの強調とかできます。さすがにコマンドはある程度途中まで打ったら自動保管するっていうのはエディターなのでそこまではないんですけれど、まあ、キーワードが強調されるってだけで、あ、ちゃんとタイプができたんだっていうのが視覚で確認できるんでかなり大きいかなと思います。こちら、配布してる PDF の中も全部クリッカブルにしてありますので興味ある方はご覧ください。というわけで、まず書くというところのエディターの話は終えます。次は、ログの読み方というところをいきたいと思います。代わりは、デバッグするときに、まあ普通のプログラミング言語だったら例えば標準エラー出力といったところに出すのではなくて、ログファイルに、エラーだとかなんかを出すというような仕様になっております。まあ、これはその ゴーストはあくまでバルーン表示するのがメインで、デバッグ情報は補助的で、しかも DLL の携帯取ってるんで標準エラーがちゃんと出せないっていうようなのがあるんで、この形式取ってるんですが、はい、
エラーロゴ機能つけました。
最近つきましたね。というわけなんで SSP のログも活用してあげてくださいということ
で。いや、それがしおりサイドからエラーを持つ仕様を作りました。
あ、なるほど。あの今サオリのデバッグとかでみんなを使ってるあれと同じようなやつ
ですか。そうです。スリコのエラーを入れます。
はいはい、
あそこに一緒に入れます。
あ、なるほどね。ってなると SSP が実質統合環境に近いようなところでした。
まあ、もともとエラーの方がここらいですから、せっかくから使っちゃおうという。
なるほど。ってなるとこれプラスそっちでも出て、まあ、より分かりやすくできた
んですね。
ピンポイントでやばいところは、
まあ、でも統合活用手法です
から、はい、という話をします。で、先ほどから言ってるそのカッコがちゃんと対応してないとかっていうミスは、うまくいってるか分かんないです、どうしてるのか分かりませんっていう時は、落ち着いてちゃんとログを見ると実は全ての情報出てます。例えばタイプで出てない、違うコマンドを実行してるっていうような時も、実はよく見ると、存在しないコマンドを実行してますだとか、存在しないエントリー呼んでますとかってヒントになる情報がいっぱい埋め込んでます。なので、きちんとログを読めば必要なのは全て分かります。ですが、代わりってなんか全部英語で言ってそうでよく分かんないっていうふうにちょっと言われてしまうことあるんですが、実はログ表示ちゃんと日本語でやってくれてますというのをちょっとちゃんと今日はお見せしようと思いました。ログを日本語化するのは実は非常に簡単です。代わり rc.kiss っていう、まあ一番最初の設定ファイルがあるんですけど、それに、ここの1行を足してください。 rc チャーセットっていうのを shift アンダーバー dis っていうふうにくっつけてください。こうするとログファイルの、大部分の表示のところは特にエラーメッセージは日本語になります。自分の扱っているオープンキープスとかっていうミドルウェアはデフォルトでこれ入れてますんで、そちらで使っている分には大丈夫かと思います。ただ最近は全部一から作りたいという方が結構いらっしゃるので、これを活用してくださればと思います。で、それを入れるとどうなるかっていう話なんですけれど、日本語化する前の、ちょっと過去対応とか間違った辞書を1個作ってそれの表示出してみました。そうすると普通は、ファイル名が出て、おかしい行数が出て、エラーメッセージが基本は英語で出ます。で、これだと多分ただでさえ代わりってアルファベット主体だから英語アレルギーのある人とかちょっとそんなに嫌だってなりがちだと思うんですけれど、ここをこうやって日本語化すると、例えばクォート文字列が改行に達しました。ちょっとこれも少し硬いとは思うんですけど、まだこっちよりは日本人には分かりやすいですよね。で、あとはカッコがありません、インダイスクリプトブロックが正しく閉じられていません、まあ、この辺のインダイスクリプトブロックっていうところでちょっと何を中国言ってんのって言われるかもしれないんですけれど、一応これはマニュアルを全部追っかけるとこの用語は使ってますんで、少なくとも英語よりは
カッコがありません
ですね。という形で、いくらか分かりやすくできます。で、ログで分かる情報というのも結構あるんですけど、まあ、特にデバッグで重要なところを見ますと、まずダブルクォート等の閉じ忘れ、特にダブルクォートでくくられた文字列がずっと来て、改行が超えてもなんかずっと来てるとちょっとおかしいなっていうんでエラーとして扱ってたりしますし、括弧対応がちゃんといかないで、辞書の末尾まで来てるようなんだったら括弧を閉じ忘れてるよっていう表示も出ますし、さっきちょっと口頭で言いましたけど、存在しないコマンドを呼んだ、例えば、日付を調べるためのデートコマンドっていうのをやろうとしたときに間違って A と E を間違えてデータなんて打ってしまうなんていうのはタイプでやりやすい方ですけど、それもそんなコマンドないよっていうのを言ってくれます。で、あと同じくタイプでよくやってしまうのは情報を記録しているエントリー、例えばセーブデータとかっていうエントリーに記録しておいたのを、例えば1文字打ち間違えてセーブデータとかなんかそんなのなっちゃうとしますよね。やる人いるかどうかわかんないですけど、そうなったらそんなエントリーないの読んでるよっていうのは実はエラーメッセージの設定法じゃ出てくるんですよ。で、ここまでやってるとだいぶあれこんなとこでなんでそんなの言ってるのっていうのが実はちゃんとヒントが出てきます。で、どういう情報が出るのかっていうのは実は代わりの移動コンしてるエラーメッセージ一覧っていうマニュアルの一部で出てます。ぜひ活用してやってください。次はそういうエラーを見る と色々と分かるというのは、まあ、と分かっていただいたかと思うんですけれど、それを見るのがログファイルをダーッと見るのが実は辛いよっていう話を特に悟りから移行されたような方々よく聞いてます。そこについてちょっとは見やすくなる方法があるよというのを紹介したいかと思います。先ほど言いました通り、代わりはそのエラーとかのログを基本はファイルに書き出す方式です。ですが、悟りですとかややですとか後発のしおり言語になりますと、ログをどういったらいいのか、 Windows のメッセージかなんかで書いて
るんですよね。
ですよね。という方式で、専用のログツールで画面に出すという方法がございます。で、それと比べるとちょっとファイルに出すのは、見にくいよという話を何遍か聞いておりますが、実は、そういうログをダーッと書くのを見たいっていうのは、この代わりに限定しないで普通の Unix とかの OS で使われているようなツールで実はそういう用途ありまして、見るためのコマンドあります。俗にテールって呼ばれているような、まあ、これは普通に画面表示するだけのやつなんですけど、それの系列を使うとリアルタイムでログ見ることができます。で、一部のツールを使うと、例えば、あるイベントがあるというような時は、例えばオンセカンドチェンジだとか、なんかなんだろう、オンゴーストチェンジとか、そういうようなキーワードを特に注目してみたいという時は、それを強調するようなこともで、今日はちょっとそれに使えそうなツールを2つばかり見つけてきたので、それのご紹介をしたいなと思います。で、2つ、1つは、テールコマンドっていうツールです。名前の通り、Unix 系であるテールコマンドを Windows で動かすようにしたというものです。で、キーワードを強調する機能はこれはないんですけれど、非常に軽量でした。それこそデスクトップにちょっと置いといてそのまま叩いたらすぐ動かせるレベルで、ログもドラッグアンドドロップですぐ渡せるレベルでした。で、もう一個、テールフォーウィンさんに名前はよく似てるんですけど、こっちは洋物です。これはなんか本格的なプログラミング言語とか、あとはサーバーのログ管理とかでも使うのを前提にしてるらしくて、なんかワークスペースのプロジェクトとかの単位にまとめられたりだとか、キーワード強調ができたり、かなり高機能っぽいんですけど、いかんせん用語なんでちょっと英語ですって、メニューとかが。なのでちょっとアレルギーある人いるかもしれないんですけど、結構慣れると便利ですよっていうのを言いたいかと思います。
一番の項目として佐藤さんが作るって。
何ですかそれは。何ですかそれは。いや、そこは SSP の中でログをテール表示してくれるツールが入って
ます。いや、もうログ用の、ログ用のコメント。
まあ、ということで、とりあえず自分が作るのは話の方法で。で、そのテールコマンドの画面を紹介します。ちょっと後で実際に動かしてみるんで、この場ではこんな感じという紹介だと思います。テールフォーウィンドウズっていうのは、まあ、こんな感じで一見テキストファイルをガーッと表示してるだけのように見えるんですけど、ログファイルに、行が追加されていくと、リアルタイムで僕はどんどんどんどん増えていきます。タマだとか、あとは悟り系だとか、そういう他の、デシガの方か、そうか。そっちの系のツールと同じようなことが、まあ、できます。で、こっちのテールフォーウィンさんにでも基本は一緒ですけど、こんな風にキーワード強調ができるというのが違いになるかなと思います。ちょっと実際に行ってみましょう。起動するようになったかな。変なゴーストさんが起動しないようにと。あ、よかった。さっきデモで使ったカラーだけだった。気にしないでください。
ここまで見えるか。
あるんで自分のゴーストをちょっと使わせてもらいます。
なんだかまた見てはいけない単語が入っていたような気がする。
はてはて気にしないでくださいね。
メガネです
か。もちろんメガネゴースト使いますよ。当たり前じゃないですか。当然のことな。
先生更新まだですか。
何のことでしょうか。誹謗中傷のタグやおやめください。冗談です、冗談です。 に時間を使っていいと言われてるんで、こういうのんびりしたことをやります。お父さん更新は禁句です。
それは先に言ってもらえないとわからない。
そんな難しいこと言わないでくださいよ。これで最新の動画が出ましたと。じゃあまずテール4ミニの Windows の方からいきます。あ、びゃびゃびゃ、間違えた。今日はドジッコ属性全開らしいので、変なから男のドジッコがいらないとあること誹謗中傷はおやめください。
正論じゃないんですか。
はい、こんな感じでログが出ております。うん、このまんまだとそうですね。ちょっと見出しましょうか。で、クリックとかやると増えてもらいますので、ね、うん、こんな感じでできるんで、これだったらまあ、タマだとか、デシバとかと同等レベルって言ってもらえるかなと思います。はい、で、もう一個、用物のミニさんについて。しますと、まあ、同じように表示出ますよね。出てますね。
で、指示数認識するんですか。シフト実数認識する。
はい、
普通にシフト実数認識。
ああ、そうですね、シフト実数でも平気で呼んでくれてますね。
珍しい。
で、あ、だった。
なんか誰か頑張って日本語化すればいいんじ
ゃないですか。今、オンチョイスセレクトをとりあえず強調表示するようにしてるんですけれど、この通り出てますよね。で、それだけじゃなくて、
自己使用
ソースは、あれ、これソースコーチで出てたやつなんで、確かにいじろうと思えば取れるはずです。今はそんなイベント名だけにしましたけど、実際の放送のキーワードとか見て、ある単語が出た時のログどうしても見たいんだみたいな用途は、こういうのでよく追っかけられるんじゃないかと思いますので、お使いください。俺ですか、仕事
もちろん
寝るとまあお約束は置いとい
て、
はい。で、最後のネタいきます。ログを活用しましょうという話をいきます。ログ配備を先ほどはそのゴースト側が自動で吐くイベントが来たというようなところがあるんですけど、それ以外にログ配備積極的に、文字を出すことができます。それが、代わりの中にはログプリントコマンドというコマンドです。これ使いますと、C 言語とかでよく言われるプリント F デバッグという方法が使えます。まあ、原始的なんですけど、どこでも確実に使える方法を持っています。どういうことかっていうと、例えばあるエントリーの中身使って、まあ、例えばこれが感情だとかそういうのしましょうか。それが最悪っていう状態だったら、なんかトークレクへーとかって落ち込んでる。で、そうでなかったら頑張ろうっていうみたいなイベントを作ろうとしたりしてます。で、その時ここのステータスっていう中身がなんかたまたま前のところで変な設定してて、例えば最悪じゃなくてなんか最強とかなんかそんなんなってて、あれ本当だったらここで落ち込むはずが落ち込まないよみたいなバグっていうのが多分ゴースト作ってると出てくる。で、そういう時に、ログファイルできちんと確認したい時に、この if 文の中だけだとここの中がどうなっているか分からないので、ログプリントコマンドでステータスの中身は何だよってはっきりと出してしまう、こういうデバッグ方法があります。これやると単にログを読むだけじゃなくて積極的に何か書き出せるというのがあります。で、なんそんなんだったら絶対見たら分かるよっていうのを思われるかもしれないんですけど、実はここのステータスって打ってるのが、実はここの文章を書くときにタイプで間違えて、例えばスタッ U が抜けてスタッタスみたいになってるとか、そういうミスって結構あるんですよ。で、もちろんその括弧対応を見るだとか、その何エントリー読んでるよっていうコマンドだけでも見えるんですけど、積極的にこう書くことによってどこで間違えてるっていうのがはっきり分かります。これ悟りだと悟り手とか使うと中の動作全部入ってくれるっていう話なんですけど、ちょっと代わりその機能がないので、こういうプリントエフデバッグという方法で使うのもいいんじゃないかなと思って紹介しました。 で、あともう一つ、通常こういうデバッグするときに、こうそのウィンドウに出すっていう方法をやってる方、かなり多いかと思うんですけれど、それです と、リリースしたときにユーザーさんに本当はそんな内部情報を実は見せたくないよ、今の例えば攻略クラウドが立ってるっていうのを間違って表示した状態でリリースしちゃったら、すごいネタバレになっちゃいますよね。その点、ログファイルに入っておくんだと、少なくともユーザーさん普通ログファイルは見ないので、万が一リリースミスっていうのを、ユーザーさんの、まあ、ユーザー印象を悪くすることがなくデバッグできるという特徴があるんじゃないかなと思っています。また、デバッグバルーンに出すときに、このエンマーク、ファイルのフルパスを表示したいような場合なんですけれど、バルーン内は桜スクリプトで表示するんで、円そのまま出すと当然意味持ってたりするんでいかんですよね。もちろんそれをエスケープして出す方法も代わりに持ってるんですけれど、そんな手間しなくても僕に出してるからただのテキストなんで何の問題もないということなんで、ファイルをドラッグ&ドロップされたらどうこうするみたいのをやってるゴーストさんは特にこの方法が便利なんじゃないかなと思います。
で、はい、喋れないイベントって
ありますね。
その時のデバッグが一番です、ね、バルーンを出せない時に、
ノーティファイなんとかの、バルーン表示が出ないイベントっていうか通知か、そこで、なんだ、例えばゴーストを今何体入ってるっていうのを記録するようなデバッグやるときにバルーン表示は当然出せないんで、そういうのが活用できるということ
ですね。スキンデフォルトのロバードがあればいいんです
か。あるんです、実装したんですけど。
いや、ちゃんとこう、
で、さらに言うと、ちょっとこれは自分の宣伝になるんですけど、香水っていう、代わりにデフォルトでついているデバッグツールがあります。でこれは、イベントをゴーストに送ったりだとか、あとは代わりのインタチーターとしても機能します。でそれを使って、ゴーストに積極的に、例えば、この if 文の条件を送ったのがなんかうまく動いてないようだってなったら、そこの if 文だけをテキストにガーッと切り抜いて、ここ実行してっていうふうにゴーストにその場で送ることができます。でそうしますと、その if がなんかちゃんと動いてないんだとかその場で確認できると、じゃあここでバックしようっていうのを、まあ、ログを見るまでいかなくても見ることができるっていうのが特徴なんで、少なくともこの構成とログを合わせたら、自分の中では今のところ一番代わりには特化した最強デバッグ環境になるかなと思っています、というのを実演いたします。実演といってもその構成なんで非常に見栄えが良くないかもしれないんですが、まあ、それはご愛嬌ということですね。さっき駅長さんが裏方ってパッとしないのよねというような話を言ってたかと思いますが、そういうことです。今からやる実演は、そのわざと間違った辞書を作ってきました。それで、間違いをどうやって見つけられるのかっていう話をしたいと思います。ちょっと見にくいですね。ちょっとフォントを大きくしましょうか。
フォント20
ぐらいあったらいけますかね。
24とか
24ぐらいいけるかな。大きいな。
いや、それは多分なるほど。
はい。ざーっと見ていきますと、一番最初でまずコマンド、デートコマンドっていうのに日付分かるんですけど、それをタイプしています。で、ここのところでカッコを閉じ忘れています。で、その次、エントリー定義のところでダブルクォートが閉じてないです。で、閉じてないところで桜エディター使ってみて、自動的に以降のところがずっとダブルクォート内になっているのですぐ分かっちゃうんですけれど、これが、まあ、ノートパッドとかで分かりにくいっていうのと、あとログでどう見えるっていう話をします。で、ワーニングっていうのは、存在しないエントリーっていうのは今この中でこの辞書では定義してないんですけど、それをもし読んだらどうなるかっていう話。で、エントリーの実体がないんだけれど、これを、辞書で読ましちゃったらどうなるのか。あとは、セミコロンを忘れて複数のコマンドがつながってしまった例っていうのはここですね。KIS は、複数のコマンドの区切りを、セミコロンで区切っています。なんですけれど、このセミコロン区切り忘れると、これここの行とここの行がくっついて初めて1行の行扱いになってしまいます。ですが、これ結構強調表示しておかないと実態は分かりにくいので、それが起きると何が、どういうエラーメッセージが出て、でそれをどう直したらいいかということを見せたいと思います。 まず最初、こういう表示で実行すると何が起きるかを見せします。ゴーストで見せてもいいんですけれど、香水を使ってログを生成いたします。今とりあえずログが1個これで出来上がりました。でこれでログファイルの中に見てみますと、まず最初これもですね、これも同じく20ぐらいでちょっと妥協しましょうか。まず一番最初、使ってないコマンドをいきなり読んでますので、定義されてないコマンド、データが呼ばれましたってですね。で、ここでログ取り開始って出てるのが先ほどのログファイルに情報を吐けますよっていうことです。ここですね、ログ取り開始っていうのコマンドでやってます。でそこの中でここタイプミスが見つかりました。で、次、ここら辺の行のエラーは何かと申しますと、クォート文字列が改行に達しましたっていうのがまず先に見つかっていますね。行数は10行目で出てますと。で次、括弧がありませんっていうのを30行目でいて、で次に、これダブルコートが一旦狂っちゃってるんで言われてるんですけど、30行目でダブルコートちゃんと対応取れてないよみたいなエラーを言われています。なのでちょっとこれを括弧撃破やってきます。まず一番最初、データコマンドをデートに直します。でとりあえずコース一旦終わってもう一度実行しますね。でそうすると新しいログが設定されました。でこれを、まあ、毎回ログ2000でちょっと、ね、大変だ。本当でっかくして、まあそうですけどね、ビューアーで良かったんですけど、こんな感じで少なくとも一番最初のデートコマンドでのエラーは消えました。でちゃんと日付が表示されてますね。でじゃあ次どこがおかしいのかって追っていくと、まだ10行目のクォート文字列が改行に達しましたってエラーが出てるんで、次まずこいつから直します。10行目こいつですね、これが狂ってるんでおかしくなってるんで直します。でそうすると、まあ後のところがきれいに表示されます。これが、まあその桜エディターのキーワード表示の威力です。で、もう一回コースを置いて、コースにもう一度ログを取ります。そうすると新しいファイルができているので見ます と、次は、そのダブルコートがありませんというところはなんとかしてくれました。次は、30行目で、括弧がありませんというふうに言っています。で追っかけると別に30行目では括弧は閉じてないというか、次の、KIS っていう、まあ、直接コマンド実行するブロック言ってるんですけど、これちょっと代わりでよくあるバグの見つけにくい現象なんですけど、ここで括弧が一旦ないと以降のどっかで括弧があるはずだよなーって代わりはずっと追っかけていて、意味的な区切りが来る、ここまで行って見つかねえや、あ括弧閉じてないやってやっと気づきます。なので、もし本当の特定やりたいときは、そこの段々行を減らしていく、ここの30行目より前のこの辺を一度削って辞書を、一度後世に読ませてみるみたいな方法で、どこにその過去が対応取れてないのかなんていうのを見つけることになります。まあ今回は分かってるんで直接打ちます。でそうしてもう一度こう実行すると、ログが発表されます。新しいの出ましたね。これ見ますと一気にバグが減ってますね。あとは16行目で、エラーじゃなくてワーニング、軽いレベルのエラーなんだけどっていうので、空のエントリー定義用ですっていうのが出てきます。どういうのかっていうと、ここですね、実際はなんかエントリー定義しなきゃいけないようなとこなんだけど、ここがないっていうふうに出てるんで、じゃあここで仮にポケットにもやっときましょうか。こんな定義をすると、とりあえずは一見エラーがないようなところまで出てきました。これがいわゆる、文法ミスの類はこういう形で消せますという例です。で次に、文法じゃなくて意味的なミスの方の直し方にいきます。で、まず意味的におかしいところでいきますと、ここ存在しないエントリーっていうのを呼んでるところを 呼ぶとどういうのが起きるかと申しますと、あ、これはさすがにログトに強いですから、そのためです、はい、
そこで呼ぶか
です。結構時間が押してきてるんですが、あ、失礼。なんかこいつその辺を記憶はしてくれないんですよね。で、じゃあその存在しないエントリーというのを呼んでみましょう。あ、違うな。間違えた。エラー例の方だな。
ワーニング例。
うん。ここのワーニング例その1の方を呼びます。本当だったらあるつもりだった存在しないエントリーっていうのをこう呼び出してしまうとこうやってエラーが出ますっていうところで、あ、それはなかったんやっていうのが気づけます。なのでまあすでにある例でいきましょうか。エラー例その3でも呼んでおきましょうか。でやっておくと、そうすると新しいログができているので、これをテールに食わせます。で、この状態でもう一度ワーニング例その1を呼ぶと、ちゃんとダブルクォーターを閉じましょうというメッセージが出て、こっちの方でログ表示も出てくるというのが確認できます。で、最後いきます。セミコロンを忘れて、複数のコマンドがつながってしまった例いきます。このロンリーバグその2、その1っていうのを言われると、本当は、エントリー1に、まず、パグっていう単語を入れて、エントリー2にマンチカンっていう単語を入れて、それぞれログに、エントリー1が何になってる、エントリー2が何になってるって出て、バルーンにも、スラッシュで区切ってエントリー1と2を出るようになっています。だから正しくいけば、さっきの香水の画面にパグスラッシュマンチカンって出るはずです。ところが、今やってみますと、やると、あ、間違えた、どっちにしろ出てる。あー、その地か、
位置が全国だ、
こうですね、
香水用のデバッグが
いや、これは俺自身のデバッグが良いです。で、そうするとこの通り、本当だったらタグってだけ出るはずなのに、なんかログプリント云々とかって出てますよね、っていうのを追っかけると、はい、まあ俺がタイプしたのが残念出てますけど、からちょっと分かりづらくなっちゃってるので、もう一度立ち上げます。もう一度改めて発言する。エントリー2だけが出てるという状態ですよね。で、この状態でもう一度この辞書を見てみると、本当だったらログに、エントリー1が出てるはずなのにっていうので見ると、あ、ここにセミコロンがないというのがちゃんとうまくすれば気づけるはずです。で、これで改めて打ちますと、やっぱり俺自身のデバッカーがいるんですね。香水で改めて打って、ね、ログファイルももう一度吐きましょうと。こうすると特にエラーは出てなくって、でもう一度さっきのロンリーバグその位置を見ると、ちゃんとパグマンチカンと打って、ログもパグマンチカンと打ったという形でデバッグが全部 こうやるとできますよという実演でございました。そのスタートでした。じゃあ最後締めいきます。で、結局変わりっていうのは、ゴーストの辞書といつ実際プログラミングなんですよ。でそのプログラミングの上達っていうのは、いっぱいいっぱい失敗することに尽きると思ってます。結構これ表に出すのは自分でも度胸がいるところではあるかなと思うんですけど、やって覚えるっていうのは一番覚えます。でそれを楽にするためのツールはこうやってテールですとかログを見るといった方法はあるんで、いっぱい失敗してみてくださいというのが自分の言いたいことです。でこの、デバッグっていうのは、辛い時もあるんですけど、だんだんあここがおかしいんだ分かったってやるとパズル解くような楽しみもあるんで、ぜひ楽しんでデバッグしてください。
どうしてマゾ体質に
あんまり慣れすぎるとコナさんとか俺とかなんか引き返せない地点まで行っちゃうんですけどまあまあそれはさておき楽しんでくださいということです。はい、ご清聴どうもありがとうございました。